社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年7月14日配信分です。さて今回はですね、カスタマーハラスメントの対策について先週に引き続きお話をしたいというふうに思います。今週と来週金曜日にですね、2回セミナーを行います。内容は一緒ですので、どちらかにも お申し込みいただければなと思うんですけれども、カスタマーハラスメントが、厚生労働省の方で、法律になりますよということなんですけれども、今東京都のカスタマーハラスメント の対策の条例っていうのがあるんですよね。でこちらの東京都の条例の方で、カスタマーハラスメント対策を行った企業にですね、奨励金が出るというのが今、行われているんですね。カスタマーハラスメント防止対策推進事業の企業向け奨励金というホームページがありまして、でこれ実はですね、第1回の申請受付がすでに開始はされているんですけれども、6月30日からなんと第1回は8月の8日までだそうです。かなり急いでやらないと第1回は難しいんじゃないかなみたいな感じはしますけれども、奨励金40万円支給されるというような内容になっておりまして、対象事業者は常時雇用する従業員が300人以下の都内中小企業等ということになっております。で、何するのかっていうと、カスハラ対策マニュアルの作成周知と、あと基本方針の社内社外への周知で、これにプラスしてですね、録音録画環境の整備、 AI を活用したシステム等の導入、外部人材の活用ということで、何かしら の実践的な取り組みをするということが要件になっております。社労士の私どもといたしましては、この外部人材の活用っていうところではお役に立てるかと思いますので、このカスハラ対策マニュアルの作成と、あと基本方針の作成 のお手伝いと、あと我々 そのセミナーだったりとか、あとその対策の相談の対応のご契約だったりとか、そういうところでこの奨励金 の対策ができるのではないかな、この奨励金 の対応になるようなカスタマーハラスメントの対策を今からすることができるというような内容で、今作っております。こちらのうちの事務所のそのサービスの説明みたいなこともこのセミナーではやらせていただくつもりではございますが、結構このセミナー自体にカスタマーハラスメントの対策とか、どういうふうなものなのかっていうこともいっぱい入れてますので、こちらを聞いていただくとですね、カスタマーハラスメント対策というのがどういうものをやればいいのかっていう、そのイメージがつくんじゃないかなというふうに思います。でですね、これの内容でいろいろ調べていてですね、思うことがいろいろあるんですけれども、そのカスタマーハラスメントとクレームの違いみたいなのってすごく難しいじゃないですか。で、もしそのカスタマーハラスメントという案件が発生してしまった場合、それを、解消するのって、もう会社内ではかなり難しいんですよね。パワーハラスメントとかセクシャルハラスメントであれば、一応会社の中に加害者と被害者がいるので、お互いの、話を聞いて、どういう事情があったのか、どういうようなことだったのかっていうことを、しっかりと、状況を把握した上で対策を立てるっていうことができますけれども、もうカスタマーハラスメントっていう、加害者と思われる方は外部にいるわけですので、社内で外部の方に、事情を聞いても、そちらの方から攻撃をされているっていうことになってしまいますので、どうしてもですね、状況確認が難しいんですよね。あと何かすごくカスタマーハラスメント的なことがあったって言って、その方にその会社の方が行くと、スタッフがなってないみたいな話になってしまうとですね、相手が変わるとハラスメントではなくなったりとかするわけじゃないですか。で、そうしたら、じゃあそのハラスメントで騒いであなたが悪いよね、みたいなことになってしまうと、それは良くないよね、ということになるので、カスタマーハラスメントが起きてしまった場合、もう相手方が外部にいるということがすごく大きなことになるので、もうこうなってしまうと、その案件自体を解消するのは、もう社内ではなくて、もう弁護士さんに頼むとか、そういうようなことになると思うんですね。で、今回のカスタマーハラスメントのこの奨励金って、よく見ると、 弁護士さんとか、あと社労士とか、あと警備会社とか、そういうところで何かこのお客様、まあ、客様ハラスメントに対応するっていうことも、契約の内容に含まれている相談の、契約だったりとか、そういうのも含まれるんですよ。なので、この機会にですね、弁護士さんとの契約とか、社労士との契約とかっていうふうに考えるのもすごくいいんじゃないかなと思っておりまして、で、っていうふうに思った時にですね、社労士ですから、うちと契約してくださいっていうような話にしたいなと思って考えている、いた時に、さっきの話に戻るんですけれども、やっぱり怒ってしまった件については、弁護士さんなんですよね。で、弁護士さんに対応してもらう、まあ、間に誰かに一人入ってもらうっていう役割をしてもらいたいんだったら、弁護士さんに頼むしかないわけですよ。で、社労士が間に入るっていうのはできないわけですね。で、弁護士さんに入ってもらって、相手方の人と、会社側で、こう、じゃあ、どういうふうにしてもらいたいのかと。何をしてもらいたいのかっていうのをはっきりさせてもらって、で、それができるかできないかっていうような話に持っていくには、やっぱり間に第三者の方が入ってもらわなきゃいけない。で、そうするとそこの部分は、やっぱり弁護士さんになっちゃうよね、というふうには思うんですね。ただ、そこの部分と、今回のそのカスタマーハラスメントの対策っていうのは、その社員の方の安全配慮義務というか、まあその安全、に働く職場であるっていうことを確保するための措置っていうのが求められているんですね。なのでカスタマーハラスメントが起こった時にそのカスタマーハラスメント自体をどうするかっていうふうに考えておくのも非常に重要なんですけれども、というよりは起きてしまった時にどういうふうに社内で対応するから、もしそういうふうな目にあったとしても会社はその従業員を守るよっていうような、そういう姿勢を出すっていうことが今回の肝になるわけですね。で、そうなると何が重要かっていうと、もし起きちゃった場合の対応マニュアルですね。まあマニュアルというか、どういうふうに対応していくのかっていうことをしっかりと社内で決めておくことで、決めて周知して、うちの会社はそういうようなことが起こったらしっかりと会社が従業員の方を守りますよっていう形の姿勢にしていく、まあそういうことをメッセージとして発信して、安心して会社で働いてもらうということが重要になってくるということなんですね。で、なので、今回のその対策としては、まあ、マニュアルを作成するとか、フローを作成するとかっていうような、その、もし起きちゃった場合にも会社は、あなたたちを守りますよっていうような形を作るっていうことが、一つ大きな役割になっています。で、それから、これがただのクレームなのか、カスタマーハラスメントなのかっていうのって、いや、かなり難しいんじゃないかなと思うんですよね。で、カスタマーハラスメントだよねっていうふうに思うようなことをしている側は、自分はカスタマーハラスメントするぞと思ってやってるわけではないんですよ。まあ、これパワハラもそうですけど、よし、パワハラするぞと思ってパワハラしてる人っていないわけですよね。何かこう、攻撃してやりたいっていう気持ちはパワハラやらカスハラになってくると思うんですけれども、その手前には、ただただいじめたいからっていう、嫌がらせをしたいからっていう動機でやっているわけではなくて、何かこう、伝えたいことがあるとか、何か要求したいことがあるとか、で、その要求が、届かないから、何かその攻撃的なことになってしまったりとか、こう余計なことをこうどんどん言ってしまったりとかするっていうことが発展していってしまうことになってくると思うんですね。パワーハラスメントとカスタマーハラスメントって、こう会社が従業員を守るっていうことでしっかりとやる対策の内容は一緒なんですけれども、すごく大きく違うなっていうところは、お客様がいらっしゃることに対する対応になるので、社内でのハラスメントは、教育や指導、教育が行き過ぎてハラスメントになってしまうっていうようなことが、パワーハラスメントによくありがちなことですけれども、カスタマーハラスメントは、その指導、教育とかではないわけですね。指導してやるっていうふうに言われるかもしれませんけれども、外部の方から指導されるっていうことはまあないわけですよね。それはただの、苦言を呈されるということであって、教育指導っていうところは外部からされるものではありませんので、そういうことではないわけですよ。なので、もうこれはカスタマーハラスメント案件だっていうふうに、もう感じたら、もうそうだということにして、会社がその引き取るというか、その上司の方が巻き取ったりとか、あとその会社のフローに乗せたりとかっていうことをすぐにやるべきなんじゃないかなというふうに、まあ調べたりとか考えたりとかしてる時に思いました。 もちろん、正当なクレームだとか、そういうのもあるので、何でもかんでもハラスメント、カスタマーハラスメントだ、カスタマーハラスメントだっていうふうに決めるものではないっていうふうに、まあ、どこにも書いてありますし、確かにそれはその通りなんですけれども、その、まずカスタマーハラスメントを自分は受けたっていうふうに、まず相談しやすい内容ですよね。で、カスハラではないかもしれないけれどもっていうふうに、ちゃんと考え、言いつつも、でも、こういうようなことを言われて、もう私には、もうこれ以上対応ができませんっていうのを、こう、言いやすい雰囲気にしないといけないなというところは感じますし、そうしたら、あなたの件は、それはカスタマーハラスメントでないから頑張れって言って現場に戻すっていうのは、それは、その、従業員対応として考えてもそうだし、あとお客様に対しての対応としても、やっぱあんまり良くないんじゃないかなと思うんですよね。なので、もうカスタマーハラスメントだっていうふうに感じたら、一旦その人からは案件を外して、カスタマーハラスメントとして、そのフローに乗せる方向にして、その案件が正当なクレームだったのか、そうではなかったのかっていうことは、その要件とはまた別のところで、検討し、内容を確認し、まあ、従業員の方が改めるべきところは、改めるっていうふうに促すっていうふうにした方がいいと思うんですよ。その案件を解消しながら、その従業員の方の反省を促すっていうことは、これ絶対にやっちゃいけないと思うんですよね。そういうことやってたら、まあ、言いにくくなりますし、じゃあ、もうそれで会社は自分を守ってくれないんだっていうふうになってしまうと、本当に良くないと思うので、まあ、それはそれ。もうカスタマーハラスメントについては、本人がそう感じたら、会社に言ったら、すぐに対応してもらえるっていう形を取るということが重要なのかなと思います。まあ、ちょっと言われただけですぐもうダメですっていうふうになってしまうのはそれはそれで困りますので、どういうふうにしたら、対応できるかっていうことを考えるっていうのは、まあ、その案件との対応とは別に会社でやるというようなふうにした方がいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、何かが起こった時に、いやいや、それはあなたがしっかりしてないからでしょうって本人に言っても、それは悪化するばっかりで良くないので、まあ、パワハラスメントの時はもしかすると、それはパワハラではなくて指導だからしっかりと受け止めなさいっていう話に最終的になるかもしれないけれども、カスタマーハラスメントの場合は、後でそのクレームが起こったのは、一番最初のこれが原因だったのは確かだよねっていうのが、まああればそこはそこで社内で指導とかするべきでしょうけれども、でも、あなたが悪いんだからこのカスハラはあなたが全て対応しなさいねとはならないはずなんですよね。その人が原因になってるんだったら、すぐに他の人とチェンジする。チェンジすれば収まることも絶対にあるはずなので。で、そう考えると、まあ今までのパワーハラスメントとかセクシャルハラスメントとかマタニティハラスメントとか、ちょっと対策の内容というか、その会社側が取るスタンスっていうのが変わってくるんじゃないかなというふうに思ったりいたしました。で、B2C のケースっていうのはかなりそのネットでもいろいろ上がっていて、厚生労働省の明るい職場応援団だったりとか、あと東京都の条例とかでこういうケーススタディみたいなのあるんですけれども、あとそういうので判例になってるものっていうのも、やっぱりこう相手が B2C、店舗とかサービスとかをやっているところで、一般のお客様を相手にしている仕事の内容が多いんですけれども、でもこれって別に B2B のところもそうですし、お客様ありきでの商売になっていると思いますので、全部の会社でやっぱり対策が必要なわけですよね。で、B2B の場合っていうのを少し調べてみたんですけれども、難しいですよね。で、やっぱりお客様との対応するというところで、要求が過剰になってしまう、その過剰になったのかどうかっていう判断って、最初の契約に入れなきゃいけないんですよね。で、契約に何かその曖昧なこととして書いてあると、そこを突かれて、もう最初やるって言ったじゃないかとか、何度も何度もやり直しをさせられたりとか、何度も何度も違う、要求が変わってしまったりとか、そういうような話になっていってしまう可能性があるので、一番最初のその契約内容をしっかりと契約するみたいなところも重要になってくるのかなというふうに思ったりいたします。まあ、いろんなことを、見てるとですね、かなりや、その、 社内で、解決すべき問題と、社外の方の力を借りて、まあ、弁護士さんの力を借りて、解決した方がいい問題と、すごくたくさんあるなというふうに思ったりしております。ということでですね、当社のカスタマーハラスメント対策セミナーは、今週と来週の金曜日に行う予定でございます。このポッドキャストにも詳細を貼っておきますので、ぜひご覧ください。ということで今週はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。